BBB603-603 であります、本日もよろしくお願いいたします。日本国は大阪府にあります、豊中市北摂でございますが、千里中央の私こと万博妙の自宅6畳の和室にしつらえました仮設スタジオから、今回は、スイスマッターホルン支局の次男の鉄平君と結びまして二元放送になります。本日もよろしくお願いいたします。さあ、この放送、まあ、我々家族で作っている JOBBB インターネットラジオなんですけども、週1回更新ということになりまして、今回はだいたい2時間ぐらいで終わると思うんですけども、従来3時間4時間という放送もございました関係上、まず最初に目次をご紹介申し上げまして、お好きなところから、あるいは最初から聞いていただけるということになっております。家族制作の JOBBB インターネットラジオでありまして、本日週1回無休で続けまして603回ということです。1番目です。週刊 JOBBB ニュースの271回目です。これは家族制作の番組であります。私とか私の嫁さんのよっちゃんとか、子供2人とかいろいろ作っておる関係で、おのおのその人々の動きみたいのもまず紹介したいと思っております。2番目です、私が取材に行ってまいりました塚本カメラ店と餃子の満州に行ってきた、JR 大阪駅から3分、リスナーさんおすすめスポットということであります。連邦の白っぽいさんが面白いカメラ屋さんがあるということを教えていただきまして、早速それに飛びつきまして、JR 塚本駅前にありました塚本カメラ店に行ってまいりました。大変面白くて、ユニークなカメラ店でありました。その辺のところ私のレポートでご紹介ということであります。3番目、リスナーさんからのお便り紹介です。世界各地に散らばっておられます我が JOBBB インターネットラジオの、リスナーさんからの体験談、あるいは面白いお話などたくさん今日も出てくると思っております。この放送の3分の2はリスナーさんのおかげで成り立っております。今日も大切に、投資を扱いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上、約2時間ほどの放送になると思います。よろしくご清聴お願いいたします。それじゃあマッターホルン支局の鉄平にマイクを渡します。鉄平君、よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB スイスマッターホルン36ゼルマット支局のバンバ鉄平です。さあ、今日もスカイプで大阪とスイスをセルマットつなぎます。もう今日は 100% スカイプ収録になります。ちょっと音声のタイムラグとかあると思いますが、ぜひ皆さん最後まで聞いてほしいなと思います。大阪の文雄君、どうですか？大阪は、
もう言う必要もないかも分かりませんが、猛暑のどん底にはまっておりまして、
はい、
もうどうしようもないような暑さがもう攻めてきております。
あ、そうですか。スイスにいるともうそのあたりの状況は全くわからないぐらいですね、空気が乾燥して、まあ、カラッとした、今8月8日なんですけど過ごさせていただいております。
はい、なるほどね。こちらは未だに31度ぐらい室内気温が、それと湿度が今日は意外と低いんですけども、それでも 6% ぐらいありまして、室内ですけども、
はい、
灼熱地獄という状況が続いております。
日本の方はその熱中症の話も聞き飽きてると思うんですけど、ちょっとその熱中症の話題でですね、スイスで面白いことがあって、
おお、
はい、こっちはもうその熱中症とは本当に無縁の、夏になってるわけなんですけど、その中ですね、ちょっとスイス人の方にその日本の今 の、 その夏の現状、酷暑の現状をですね、英語でちょっといろいろ話してたんですけど、そしたらですね、じゃあその熱中症にかかる人はその野外活動とか、例えばその方はなんかライスフィールドって言ってましたけど、多分田んぼのことだと思うんですけど、日本イコールお米イコール田んぼっていうことで、そのライスフィールドで作業してて、そういうその熱中症にかかるのかみたいなことをね、おっしゃってたん で、はい、で僕がその日本でいろいろインターネットの、ニュースで知ってる中では、もうほとんどがその、室内での熱中症やっていうことを、なんとなく知ってたんで、いや、外じゃなくて中なんですよ、家の中で熱中症になるんですよっていうことを言うと、もう信じられないという、 対応された、反応されてというのも、もうスイスはですね、まあ、今さっき言いましたけど気温もそんなに高くないんですけど、そもそもその湿度が低いんで、でその湿度の低い場所の夏の過ごし方っていうのはもう単純に太陽から逃れればいいだけなんですよね。
太陽のみがまあ熱源ということですよね。
そうなんですよ。だから太陽の当たらない屋内にいると結構カラッとしてひんやりしてて、例えば扇風機なんか回すとですね、まるでそのクーラーを浴びてるかのようなひんやり感を体験できるんですよね。
なるほど。
だからまあスイス人にとってはその屋内で熱中症にかかるっていうこと自身がおそらくあまりこう信じられない様子でしたね。
なるほど。まあそれ本当に実感やと思いますよね。
うん。
まあ、それでもね、はい、例えばあの僕も熱帯なんかで、まあ、行ったこともありますし、多少暮らしたこともあるんですけども、
はい、
あの熱帯ですら太陽の影に入るとですね、さやさやと風が爽やかなんですよね。
ああ、そうなんですか。
結構ね、そういうとこあるんですよ。だから割とあの、まあミクロネシアとかあの辺の島でも、あの海岸の暑いところにおってもヤシの木の下とか木陰とかマングローブの中入っていったりすると意外と涼しいんですよね。
あ、
そういう意味ではこのやっぱりこの日本の、まあ、今台風が3つぐらいこれ近づいてきたりしてるんですけども、
うん、
あれらが運んでくるその、まあ、なんか湿気というのがべとつくということですよね。
そうですね。
それにだから湿気に太陽の熱がこもって、そこでまたなんか蒸気エネルギーみたいなものがね、
うん、
人間の体から、まあ、体温を冷やすために蒸散する熱を閉じ込めて、
うん、
もう熱殺しみたいになってるんじゃないかというような、うん、まあ、勝手な解釈をしておりますが、
まあ、だからどこに行っても多分逃げ場がないっていうことで、まあ、クーラーをつけろとかね、いろいろそういうことを勧めてる人もいますけど、
うん、
まあ、
うん、
なんせそのやっぱり、ね、よく秘書っていう言葉があるんですけど、まあ、特にその夏に、うん、あのまあ、例えばその日本でも軽井沢とかね、そういうちょっと高原の町行くような、うん、長野県とか、まあね、鳥取の大山の上の方とかね、結構涼しいんですけど、ああいうところに行くっていうのが、うん、まさにその今しっくりくるなっていう日本のニュースを聞いてたらっていう、まあ、僕も今スイスに 1600m のツェルマットにいますけど、やっぱりその日本の夏っていうのが、うん、あのまあ、いつも僕ら言ってるじゃないですか、世界的に見てもかなり過酷やっていうことを。
まあね、意外とそうですよね、は
い、だから、まあ、このラジオ聞いてる方の多分大半の方が日本人なんですけど、やっぱりそのそういうところに今自分がいるということをある程度こうちょっと再認識して、あの、まあ、その無理をしないっていうことは多分大切だと思うんですよ
ね。まあ本当になんかまあ、ここに対抗するところとしては、まあ、インドの一部とかね、
うんうん、
確かにそういうところはこれ以上のところがありましたけども、
うん、
意外とその、まあ、熱帯とか熱帯のところが、まあ、なんかもっと暑いと思ったらそうじゃないというようなね。
そうですね。
まあまあ、野々さんの話なんか来てますと、インドネシアあたりでも、まあ、暑いとは言いながら、
はい、
ここまでないような雰囲気もありますね。
そうです
ね。
だから、まあ、文雄君も僕も、まあ、世界何カ国か行ってて、そこで長期滞在も してる中でね、だからこそこう日本の夏っていうのが本当にもう異常っていうのが分かるんで、だから、まあ、このキラジオ聞いてる皆さんはあんまりその無理をせずに、その、まあ、本当にクーラー使えるんやったら使える状況でね、まあ、外仕事の方はもうほんまにね、まあ、監督の人の問題もあるかもしれないですけど、自分の命第一っていうことで、まあ、できるだけこの休憩を多めに取ったりとかで、またその、まあ、僕ら自身もね、その日本に住んでるその仕事、まあ、例えばこう、ね、道路整備してる警備員さんとか道路工事してる方とかね、まあ、ああいう野外で活動される方に対して、まあ、ちょっといつもよりも優しくこう接してあげるというか、
ね、
そういう気持ちが大事やなって思いました。だから例えばこう、まあ、レストラン行ってなんか物出てくるの遅いからこうカーッとなって怒るとかね、そういう人もいっぱいいますけど、この中で働いてるんだからっていう、この日本の、まあ、言うたら世界ナンバーワンの国書で働いてるんだからっていうことをちょっと考えてほしいなと思いましたね。
なんとな、だからこう立派なことを発言しておりますが、
そうですね、
まあ、その通りだと思
いますやっぱりマッターホルンを見てるとね、全てのことがね、こうなんていうかこう小さく見えるというか、あ、まあ、マッターホルンがあったらええかみたいな、ね、感じになるんですよ。
なんとな、まあ、ええ格好に、ね、そういうのをね、はい、まあ、そしっかりと思います。それは
そうですね、はい、
うん、
でまあ、僕らの1週間なんですけど、文雄君どうですか。
僕の方はですね、
はい、
まあ、一つには、まあ、いろんなことが今週はあったんですけども、
はい、
大きな、あの、なんていうか、取材としましては、まあ、この番組の取材もあるんですけども、その前の日、あ、次の日やったのかな、
はい、
これ、久しぶりにですね、大阪市立自然史博物館に行ってまいりました。
おお、いいですね。
これはまあ非常に面白い展覧会やってですね、これ特別展昆虫という展覧会やったんですよね。
おお。
で、それでこの展覧会が、まあ、あの8月の7日から始まりまして、そしてですね、これが9月でしたかね、ちょっと待ってくださいよ、9月の29日までね、
うん、
大阪長井公園にあります大阪市立自然博物館のですね、
はい、
一部を使いましてあるわけです、
うんうん、
でこれ、あの、まあ、アイキャッチャーとしてですね、
はい、
例の、あの、カマキリ先生がアイキャッチャーということで、まあ、そしてあの読売新聞さんとか関西テレビさんが講演という、まあ、ちょっとマスコミの匂いのするような展覧会なんですけども、まあ、内容的に言いますと非常に真面目な、展覧会で、まあ、そう、ああいう真面目な展覧会をこういうまたちょっと柔らかい、あの、ね、引っ張り業でやるというのも面白い発想の展覧会やなと思いましたね、うん、
なるほど。
なんせね、
はい、
あの、まあ、これ の、 あのオリジナルというんですか、これ巡回展になってるんですよね、
はい、
あの、ちょっと前に、東京の国立博物科学博物館であった時には、
はい、
確か44万人の方が来たという、まあ、ビッグな展覧会だったんですよね、
はい、
信じられないような方です
けども、
それを、まあ、一部というか、まあ、3分の2ぐらいこっち持ってきて、
はい、
大阪風に味付けしたり、大阪独特の、まあ、うん、展示方法を持ってですね、うん、今自然史博物館でやってるんですけども、
はい、
まあ、あの、ものすごいこれも熱い長井公園のもう長井 の、 あのメトロの駅からこれ着くまでの15分ぐらいはもう、はい、もうどうなるかと思うぐらい暑かったんですけども、
はい、
それで向こう行きましたらね、もう結構たくさん入ってましてね、
お、よかった、
うん、子供連れとかちっちゃい、もうそれこそゆいちゃんぐらい、まあ、結構大きな方で、もう中にははるかみたいな小さい3歳か4歳ぐらいの子供連れた人がたくさんおって、夫婦で来てまして、
はい、
皆さん結構楽しそうに見ておりました、
うん、
まあね、入った途端に、まあ、びっくりするのは、
はい、
もうこれどういうたらいいか、日本ミツバチがですね、
はい、
もうそれこそオーバーに言うなら本物の1000倍ぐらい大きく拡大された日本ミツバチが、これもさ、あれ日本ミツバチで、あの、拡大アップしたら、まあ、体中毛がいっぱい生えてるじゃないですか、
うんうん、
でそれで、まあ、あの、ね、花粉の中を潜って体中の毛の間に全部花粉をまみれになって、それを毛を動かしながら最後の腰のところにある丸い袋みたいなところに袋というか、そういうものを作って、
うん、
まあ、水を持ち帰って、同時に水は、あの、吸いながらお腹の中に入れて、両方とも巣の中持って入って、巣の中で、まあ、パッと、ね、出すという、そういう作業をしとるわけなんですけど、うん、そのもう大きさたるや、もうね、ちょっとオーバーな表現になりますけど、そのヒゲ循環、その毛一本一本がなんか割り箸ぐらいの大きさに見えるぐらいのね、巨大なものがありましたね。もうどうなるかと思いました、あれ。
いいですね、その巨大模型、それ見に行くだけでも楽しいかもしれないですね。
そうそうそう、それでね、おそらく東京もバーンと入ったんじゃないと思いますけど、入ったんやと思いますけども、
うん、
それが同じような大きさで大クワガタがあったり、
おお、
それともうね、大紫なんかもうセスナの飛行機みたいな大きさでしたね
どんだけでかいね、それ。
いやいや、もう上に乗ってね、踊れるような感じのね、
あ、
まあ、やっぱり、あの、拡大とか、あの、まあ、拡張っていうんですか、小さくしたり大きしたりするのも、やっぱ普通のとこまでやってたらあきまへんな、もうこの頃はね。
ああ、なるほど、なるほど、もう1000倍ぐらいいかんとあかんねやね。
本当やね、まあね、まあ、実際は200倍から300倍あたりなんやけど、感じとしては1000倍、1万という感じぐらいの、ね、大きさで、
まあ、まあ、それを感じさせる迫力があったんやな、うん、それを感じさせるな。
うん、でそれも全部結構たくさんお金をかけてしっかり、ね、セミ以外はね、非常によくできてましたね。
え、ちょっと待ってください、セミ以外はどういうことなんですか。
セミはね、ちょっとなんか老大工みたいな以外にもなんか作ったいう感じのことやったんで、それもセミの裏側が見たら非常に良かったんですけど、セミのあの羽っていうのはなかなか、極大してくると、あの羽の感じが大きなもんで立ちにくいんでしょうね、
うんうんうん、そうだよね。
なんかベッとしたバター塗ったみたいな感じの光しか出てなかったんですけども
なるほど、
まあ、そういうような最初の部屋 の、 あの驚きみたいもんが、
うん、
まあ、最後まで、まあ、本当に小さい、まあ、あの昆虫の標本がまあいっぱいあったり、さまざま虫虫虫ということで虫で攻めまくって、中には G の部屋っていうのがありまして、何回のもだ、ゴキブリやったんですけどね そのゴキブリもマダガスカルのゴキブリなんか僕の手のひらぐらいあるゴキブリがおったりですね、うん、それがまた取ったりいろんなことが見られたんですけどね、
うん、
まあ、あのその面白い迫力見せ方、はい、そしてあの、ね、大きな標本箱の中にいっぱい蝶々が入ってたり甲虫が入ったりするんですけども、うん、それをわざわざ、まあ、蓋を開けたんでしょうね、
うん、
普通やったらラジオ体操するみたいに整列して入ってるじゃないですか、
うん、そうですね、
なんかね、列が乱れたりね、
あるいは
横向いとるのがあったり右向いとるのがあったりしてね、
あ、なるほど、
展示するのが大変やったと思います。あの松本節という、うん、まあ、あの理学博士の学芸員さんがいたんですけど、その方が、まあ、もう離れずつかず案内してくれはったんですけども、いろいろ教えてもらいましたけど、
うん、
いちいちあれ全部そういう展示の仕方を変えたりね、いかにもなんかあの自然っぽい感じを出すために苦労しはったらしいんですけども、
うんうん、
まあ、これが一つ良かったですね。
ああ、そうですか、まあ、あのそういうね、あの新しい試みっていうのは本当にそういう世界ではなかなかないんで、どっちかというとこうちょっと学術的なね、真面目な展示が自然史博物館今まで多かったんで、まあ、どっちかというとこうテーマパークみたいな感じで夏休みを楽しむぞっていうようなこう雰囲気は感じられて、僕もちょっと行きたくなりましたね。
うん、これはね、あのぜひとも、まあ、東京とか、まあ、そういうあの香川さんのいいとこみたいなのを捉えてですね、
うん、
それをまた大阪風に面白いね、ちびっと社会尺でやってる展覧会ですので、
はい、
ぜひ行ってもらいたいと思いますし、まあ、案内してもらいましたこの松本力夫さんという学芸員の方が、また僕はあんまりあのお会いしたことなかったような気がしたんですけども、
うん、
大変面白い人でしたんで、
うん、
ぜひとも皆さん、ちょっと料金は高い感じがしましたけども、これ投資は思って
はい、
行っていただければいいなと思いますね。
わかりました。で、まあ、僕なんですけど、その、うん、まあ、博物館とかね、美術館とかスイスにもいっぱいありますけど、今回ですね、行ってきましたのは、もう日本人の中でスイスといえばもう多分ハイジやと思うんですけど、
そうですね、
はい、そのハイジの舞台の一つになったマイエンフェルトっていう街がですね、ツェルマットから電車で5時間の場所にあるんですけど、
ましたか、
だから往復で10時間10分ぐらい電車乗ってましたが、
まあ、大変やったね、これは
大変でしたね。でそこにですね、早朝の確かツェルマット発が5時37分かなんかの電車やったと思うんですけど、
うん、
はい、それに乗って行ってきました。
ご苦労さんでした。
はい、で結果的にはね、まあ、正直あんまり僕とそのハイジについては、まあ、特にあの宮崎駿のハイジについてはあんまりその肯定的な意見がなくて、まあ、文雄君もそうだと思うんですけど、まあ、実際にですね、このマイウェンフェルトに行きまして、そのハイジ の、あのハイジハウスっていうんですかね、まあ、そういうとことか、あとかハイジミュージアムとか、まあ、見てますと、まあ、やっぱりハイジはすごいし、あと宮崎駿のハイジもなかなかようできとるなというような、
うん、
まあ、そういう感想に至りましたね、僕は実際に行きますと。なる、
まあ、あの絵割りは、まあ、いろいろ人によってちゃうでしょうけど、やっぱあれ日本でのああいうアニメの世界で初めて現地取材をしたんですよね。
ああ、なるほど。
あの今までは、まあ、いろいろなあのことをやったりしても、それは情報が現地へ作家が行くんじゃなしに、空想とか、まあ、人によって教えてもらったら飲んで作ったらしいですけど、まあ、これカルピスが、まあね、いわゆるスポンサーやったから思い切ってお金出したいと思いますけども、
うんうん、
まあ、作家の方をスイスへ送り込んで現地の雰囲気が出たという意味では、まあ、非常に評価されてるんですよね。
あ、なるほどね、
うん、だからそういうところをね、
うん、
おそらく買って中にはそのスイスの人が作ったんちゃうかと思っているようなスイスの人もあるというぐらいなんですが、
うん、
まあ、面白そうでよかったですね。
とにかくね、あのびっくりしたのが、あの世界中にそのハイジっていう物語が輸出されてて、
うん、
もうね、あの多分もうほとんどの世界にハイジが翻訳されてるんちゃうかなと思うぐらい、まあ、そのあのミュージアムにあるんですよ、本がね、世界中のハイジっていうので、まあ、もちろん日本もありますし、中国も韓国もありますし、もうもっとあのなんかあのヘブライ語でのハイジとかね、なんかスペインのどっかのあの州の言葉で書いたハイジとかね、もうそんなんがもう山ほどあって、ですごい面白かったんが、その国によってハイジの表現っていうか、その英的な表現が全く違うんですよ。
なるほど、
だから例えばなんかロシアのハイジはまさにそのなんかマッターホルンがあって金髪の髪の長い可愛い女の子みたいな感じのね、絵でそのハイジの本の表紙は描かれてるんですけど、これ意外やったのがね、日本のハイジ、多分あれね、ヨハンナ・シュピリの そのあれハイジって上下感あるらしいんですよね、もともとは。
そうみたいね、はい、
1880年に上巻が出て、1881年翌年に下巻が出たらしいんですけど、それをおそらく、まあ、忠実にあの再現したんでしょうね。日本のハイジっていうのがそのあのミュージアムに置いてあって、日本のハイジの本っていうのが2冊あったんですけど、そこに写ってるハイジがね、なんか僕らのイメージするハイジとは全然違くて、髪が短くて、で色もなんかちょっと 茶色というか黒の色してて、なんかどっちかっていうとこう、まあ、スイス人っていうよりもなんかアジア人っぽいような顔をしたような、そういうハイジがね本に描かれてたんです。まあそれだから内容はわからないんですけど、絵本のその表面の絵としてね、あの国によってそのやっぱりその日本 どこの国の人がそのスイス人をどうこのイメージするかとか、まあもちろん時代にもよりますけど、国によってその本当にねハイジの表現の仕方、絵の表現の仕方が全く違うのが、まあこれよくあるじゃないですか、あのアメリカのアニメと日本のアニメの違いみたいなね。アメリカどっちかっていうとリアルに描くんですよ、ものすごくリアルにちょっと力強く描くんですけど、日本は華奢で可愛くておっとりしてるみたいな。だからそれがまさに宮崎駿とかの高畑勲さんのあのハイジのアニメの絵に表現されてて、アメリカのハイジなんてね、なんかごっつブサイクなんですよ、なんだシンプソンズみたいな顔してるんですよね、アメリカのハイジは。
それはあれですか、てっぺくん、
はい、
そのいわゆるあの原作の翻訳ということですよね。
そうそう、原作の翻訳、今あのアニメの方はね多分ですけど、ちょっとこう、うん、あのまあ、特に日本のアニメはちょっといろいろ舞台が、例えばラウターブルネンだったりとか、山がセルマットで、であの、うん、一応場所の設定としてはマイエンフェルトみたいな、ちょっとわけのわからん状況になってるんですけど、多分他のアニメもね、あの例えばドイツであるアニメとか、アメリカであるアニメとかっていうのも一応展示されてて、それも多分多少なりと その点火というか、あの味付けはしてるはずなんですけど、僕が最初に言ったその本っていうのは多分ですけど、多分っていうかそのヨハンナ・シュピリのハイジの翻訳ですね、
まあ、いわゆる翻訳本ですよね。
そうです。でその表紙の絵も全然違うし、でもちろんさっき言ったそのアニメの絵も全く違うから、だから、なんか僕ら知ってるハイジってあのピンクのエプロンして、あの、なんだろう、まあ、ショートカットで、でちょっとほっぺたが赤くて、で後ろになんかあのもみの木と、ね、マッターホルンみたいなのがこうそびえてるみたいなハイジなんですよ、僕らのイメージでハイジってね。けど そうそう、それがやっぱり世界でのハイジっていうのはまた違うというか、国々とか地域によって、まあ、全然違うんで、その違いを見るのが僕は一番もしかしたらこれ面白いんちゃうかなと思いました。このハイジミュージアムというか、ハイジハウスとかね、その3カ所一応そのハイジの村には有料で入れる施設があって、まあ、それぞれあの映画で使われたそのなんだ衣装が置いてあったりとか、まあ、さっき言ったようにあのヨハンナ・シュピリ の、まああの歴史みたいなのも知れますし、でそういう映画のね、だいぶ前からずっとあのアメリカとかフランスとか、まあ、日本とかでいろんな映画化されてる、そのあ日本はされてないんかな、そのハイジ そのポスターとかが見れるんですけど、ほんまにあの国によってもう違いすぎて、 そこは面白い。やっぱり何でもそう、日本でこうちょっと確率的になりつつあるんですけど、なんかやっぱり世界で全然表現が違うなっていうのを知るのが楽しいかなと思いましたね。
なるほどね、うん、まあ、あのスイスという国に対するイメージみたいなものも、いろいろなその国によって違うんでしょうね、
そうですね。あとね、これも皆さん意外やと思うんですけど、あの僕はねてっきり日本人しかいないと思ったんですよ、このハイジ村に。
なるほど。
ハイジ村っていうのがね、マイウェンフェルト駅から歩いて30分ぐらいの山のちょっと中腹ぐらいにあるその一つの、まあ、村っていうか、まあ、観光地があって、でそこにですね、あの共通チケットを買ったら3巻あのそれぞれ回れるっていうようなね、そういうあの、まあ、観光システムがあって、まあ、だから そこの中の話を今してるんですけど、日本、まあ、もちろん日本人のツアー客もいましたし、個人旅行してる日本人 あの2人組も いましたけど、それ、はいはい、これ本当に意外なんですが、あのアラブとかね、アラブの人とか、あとインド人とか、中国人とか、もちろんドイツ人、フランス、多分ですよ、言葉的にフランス人、ドイツ人、まあ、スイス人もいましたけど、あの、だからハイジっていうもん自体はやっぱりワールドワイドやねんなと、その日本だけのもんじゃないねんなと思いましたね。
それはそうだってでしょうね、多分ね、うん、
はい、 だからこそ、 その実際に行くとですね、まあ、びっくりというか、うん、あ、なんやハイジってこう、うん、世界的なもんやねんなっていうのが、まあ、こう痛感しましたね、うん、実感できましたね、
ハイジとしてはね。ただまあ日本はまあ独特 の、まあ、あの宗教色の薄めたような日本独特のハイジは日本のもんですけどね、
うん、そうですね。でね、やっぱりね、世界的に見てもそのいわゆるその子供とかが認識してるハイジっていうのはやっぱり日本のアニメのハイジですよね、おそらく。
ああ、そんな感じしました。
というのもその各国でその放送されたアニメのハイジのこの設定というか絵を見ててもね、やっぱり日本のハイジにどことなく似てて、というのもね、おそらくなんですけど、まあ、このミュージアムの表記によると日本のハイジが最初なんですよ、ハイジをアニメにしたんが。
なるほど、多分そうでしょうね。1974
年に、まあ、ジャパンのハイジが始まって、でそこから例えばこの今ちょっと僕写真見ながら喋ってるんですけど、アメリカで1982年にハイジがあって、でその次ジャパンでもう一回なんかハイジのなんかちゃうやつがあって、でさらにこれ GB やから、これグレートブリテンやからイギリスですから、ね、イギリスで1995年にまたハイジのアニメがあったりとか、
なるほど、
というような感じでずっとハイジハイジハイジしていってるんですけど、やっぱ驚くべきなんが、その2015年に 3D のハイジのアニメが出たんですよ。でこれはね、あのフランスとかオーストリアとか、まあ、ドイツとかスイスとかでこう放送されてて、今実は今でもね、たまに再放送やってて、朝の時間にこの 3D ハイジのアニメがやってるんですけど、この 3D アニメのハイジ自身がもう 100% 宮崎ハイジなんですよ。
なんとね、なるほどね。
あの登場人物もそうですし、例えばあのヨーゼフっていうあの犬はね、原作には出てこないみたいな話があるんですけど、こっち の、 あの 3D ハイジにはヨーゼフも出てきますし、
飛んでますね。
そう、はい、全くその日本宮崎ハイジをモデルにした2015年版ハイジっていうのがその 3D ハイジなんですよね。だから それを見てもやっぱりそのいかにその日本のハイジっていうのがどんだけその影響力があったかっていうのがよく分かったんですよ、う
ん、なるほど。それも考えたら、まあ僕今思いついたようなこと言ってますけど、やっぱり日本のハイジには宗教色が、まあ、消されてたというんですか、
うんうん、
宗教的 な、 なんかまあ説得みたいなものが弱められたということは、うん、世界中に受け入れられたのかも分かりませんね、まあ、
それとやっぱり子供が見て分かりやすいというね、そこは一番ですよね。やっぱり子供が見るもんなんでね、これハイジっていうのは。
なるほどね、はい。まあ、それとまあこれもなんかあの、まあ、誤解の、まあ、あるような言い方やけど、日本のアニメ の、 その、まあ、いわば強いというか予算みたいなものが、
うんうん、
もうそのあたりから、まあ、突出してたのかもしれませんね。
そうですね、やっぱりアニメはもう漫画も含めて日本ですよね。それはもう間違いないと思います。それも感じましたね、あのそのハイジ村行ってあのマイエンフェルト行って、
うん
うん、これはもう紛れもない事実だと思います。やっぱアニメと漫画は日本人がもう世界一ですね。まあそれはこれ、うん、あんまりあぐらかいとったらまたね中国とか韓国に抜かれるんですけど、まあちょっと今も抜かれてる気らいはありますけど、
やっぱりそのあれですね、原点のその鳥獣戯害がすごいということで、
そうですね、ま
あ、これも
そうですね、
ステレオ的な見方やけど、
いやそれはもう絶対そうやと思いますわ。だからまあ日本人が誇れるもんといえばやっぱりこれアニメであり漫画でありやねんなっていうのが、まあ、ハイジもまあ誇れるもんちゃうかなと、まあ、もともとあんまり好きじゃなかっただけにね、この衝撃で実際にマイエンフェルト往復10時間かけて行ってね衝撃を受けました。
あ、それはまあ値打ちありますよね、そういうことであの、うん、まあ、言われたことももちろん分かるんやけども、やっぱり現実見てみて自分の目で判断するっていうことが大事ですよね。
そうですね。でね、マイエンフェルトはね、ツェルマットから行ったらもうめちゃめちゃ遠いんですけど、チューリヒからやるとね、うん、1時間半ぐらいで行けるし、
あ、そうらしいね。
だからまあ普通のスイス観光する中ではここは入れといてもええんちゃうかなと思いましたね。
ですね、やっぱりそのいろんな意味で日本との関係とか日本のアニメの位置みたいなスタンスも含めて、やっぱり見に行くべきとこでしょう
ね、うん、これはね絶対皆さん見に行ってください。面白いです。
なるほど、よくわかりました。それは、まあ、それまた YouTube に出ますか？
YouTube ね、もう、スイスのあり方チャンネルでもう出してますね、その紹介動画は。
それはよかったよかった、
はい、なんでまた皆さんまた見てください。
ぜひ見てあげてほしいと思います、
は
い、
でもう一つね、まあ、そのハイジと全く関係ないんですけど、まあ、去年まで僕がいてたあのウェンゲンのあたり の、 あの近くにあるミューレンという町があるんですけど、
うん、有名な町ですね。そうですね、我々に
とってはね、まあ、日本人としてはあの皇族の人がね、あのスキーに行ったりとか昔用意しとったらしいんですけど、
な ほど、ほど、そうですか。
はい、その、まあ、ミューレンの夏祭りっていうのが、うん、あの8月の建国記念日の2日後ぐらいにあったんで、
うん、
はい、まあ、そこにもツェルマットから行ってきまして、まあ、ここもまあまあ時間かかって3時間20何分ぐらいかかって、
結構スイスも広いな。
広いですね。まあ、面積で言ったら九州ぐらいらしいんですけど、やっぱりどこでも鉄道で移動できるんですけど、それなりにこう乗り換えとかありまして、うん、まあ、まあ大変やったんですけど、うん、まあ、ミューレンの夏祭りもあの楽しかったです、はい、盛大に行われて、あのトンボラっていうね、毎年僕がやってるので1フランでくじ1個引けるっていうやつがありまして、
あれね、
うん、はい、でそのトンボラをですね、今回は20回引いたんですよ、まあ、要するに20フラン払って、
はい、やりましたね、
まあ、2000円ちょっとかな、うん、大体今1フラン109円なんで、それに20かけたら日本円になるんですけど、
なるほど、
はい、で今年はね1回しか当たらなかったんですけど、うん、その20フランでね、ま、毎年やったら運のいい日やったら3個ぐらい当たる時あるんですけど、まあ、今回はまあ1個しか当たらなくて、ただね、あの当たったのがねすごいタイムリーやったもんで、1つはね、1つはっていうか1つしか当たらなかったんですけど、その3つぐらいの商品がね1つにこう梱包されてたんですよ。で1つはクーラーボックス。で実は僕ね、あのスイスの後にあの3年前に1回行ってるんですけど、イタリアのサルデニア島に行くんですけど、
うん、
サルデニア島もめちゃくちゃ暑いんですよ。
なるほど、あこもね暑いね、はい、
うん、そこでもしかしたらこのクーラーボックス使えるかなというようなものが当たりました。
あ、まあよかったそれは、ね、
はい、でそのクーラーボックスの中になぜかノースフェイスのキャップと、あとはあのサングラスが入ってたんで、
まあ、あ
の、
あ、よかった、
はい、僕あの今回帽子持ってきてなかったんで、はい、うん、使えるなというようで、まあ、20フラン以上の価値は一応 あったかなという感じやね。
なるほどね、まあ、投資が戻ったかなっていう感じやね、最初ね。
そうです、まあ、あと楽しませていただいたんでね、ミューレンでね、それは嬉しかったです。
ああ、それはええ祭りやったね。
そうです、また皆さんね、あの日本人の方も何名かその観光客でいてたんで、あの体育館の中でね、体育館の中でいろんなヨーデルがあったりとか、あとはその、うん、トンボラっていうそのくじ引きがあったりとかするんで、まあ、よかったらまたあのスイスで遊びに来る方でね、この8月1日以降に来られる方はね、このミューレンの夏祭りっていうのもちょっと体感したらいいんじゃないかなと思いましたね。
なんかヨーロッパの素朴な祭りってなかなか体感できないもんね。
そうですね、
うん、面白いですね、それは、はい、いい話です、
はいはい、まあ、というようなマイウェンフェルトのハイジ村と、あとはミューレンの夏祭りが、まあ、今週1週間の僕の動きでした。
なるほど、なるほど、
はい、
それとね、よろしいか、
どうぞどうぞ。
まあ、これは悲しいお知らせなんですけども、
はい、
あの尼崎のシャレコベミュージアムの館長さんが亡くなりました。
ああね、らしいですね、
うん、これ大きな虚勢落ちるっていう感じですよね。
僕も昨日のね、うん、夜中に とある方から連絡があって、あの川本館長が亡くなりましたという、ちょっと本当にびっくりしたんですけどね。
まあ本当にいろいろとなんか教えてもらったり、感じの絵大先生やったんですけども、うん、
はい、
残念ながらやっぱりね、あの行かれました。
そうですね。
でそんなんで実は今頃ね、お別れ会が行われてると思うんですよね。
はい。
そして土曜日に、まあ、あの告別式があのベルコの尼崎店であるんですけど、これもまた僕土曜日 FM セリの放送で行けないということで、
うん、
残念ながら、まあね、てっぺんも今スイスですから駆けつけることも
できる。そうですね、まあ、一応あの関係者の方にはね、そのなんていうか、こうお悔やみしますという言葉、まあ、送っときましたけどね。
僕もそれやったんですけども、
はい、
まあ、とりあえず虚勢が落ちたなという非常に惜しいなったなという感じを、
そうです、
まあ、ご報告申し上
げます。まあ、1年前に、ね、会った時はあの川本圭司さんもすごい元気やったんですけど、まあ、何かちょっと理由は分からないですけどね、うん、あったみたいです ね、
はい、あのご愁傷さんでした、
はい、というわけで1週間の我々の動きでございました。
あ、それとね、
はい、
もう一つ、よっちゃんがね、
はい、
あのよっちゃんが梅干しを頑張ってつけてくれてまして、よっちゃん完成しましたね、もう、
はい、しました、
はい、無事に今回105個の梅干しができましたんで、これまたいろんな料理に使えると思います。
ありがとう。
106個、間違えました。はい、以上です。
はい、よっちゃんもありがとう。